まゆみろです。
まよちーです。
その時話したいことを気まぐれ不定期に配信していく放送、
何も考えずふわっとトークしていきます。
箱
ということで、不思議遊戯の第47章48章ですね。
イエーイ、ね、はい、ね、今またテープつけましたね。小さく事故を起こしました、山本さんがね。
そう、う
ん、
で、ちょっと先に言っておきたいんだけど、
はい、
まあ、もちろん、うん、放送される当日に一本ずつ撮ってるなんて皆さんも思ってないと思う。まとめて撮ってるってご存知だと思うんだけれども、はい、ね、うん、3本目なのね、
うん、
これ、
うん、
で2本目でも言った、1本目からもずっと言ってるんだけど、うん、もう声が限界なの。みぼしの術にかけられて、
コロナの後遺症という名のみぼしの邪法で
やられちゃってて、
邪法で今声を奪われています。
なんかね、だんだん分かってきたの。2時間超えると喋ってて、
うん、はい、
出なくなってくるんだね。
ああ、
で今収録始めて多分もう4時間ぐらい経ってるから、うん、もしかしたら今日後半出ないかもしれない。そしたらもうみんな思って、みぼしと思って、
そうね、
本当に、うんうん、先に言っとく、これだけは
そうね、
うんうん、って感じで今日はまゆみろちゃんのターンですね、
はい、
うん、はい、逆に良かったです、
うん、頑張ります、
お願いします。
はい、ということでね、では早速いきましょう、
は
い、第47章、うん、鎮魂の空。ね、すぐこのクソデカ感情に入るの、はい、2人ともね、ごめんなさいね、
うん、ごめんなさい、
はいはい、でね、前回もね、あれ前回はその、
うん、
渋谷に電車でゴー、
うん、
それで終わりましたね。
電車で電車で電車で電車で
ガーガー、歌わないで。ね、で現実世界でケイスケと宮川と玉褒め3人で渋谷にゴー、
うん、
ね、で友人哲也を待つ間にちょっとブラブラしてみっかと、
うん、
ね、もうほら、はい、もう脳内再生してますね、
しましたよ、
はい、うん、ね、普通のデートみたいだなと、絶対叶わないと思っていた夢が現実になっていくって思う宮家ちゃんなんだね、
う
ん、
そうだね、
はひ、そしてかっこいい、
かっこいいし最高なのよ、ここ
ね、
うん、
なんかひとときのさ、やっぱりもうやっぱもう切羽詰まったことがずっと続いてるからさ、
そうだね、
この中の一服のさ、うん、ひとときのさ、はんっていうさ、
やっぱなんだろう、なんかこうずっと戦い戦いだったじゃない、
ね、う
ん、
そうだね、
初めて本の世界に来た時からね、そういう戦いとは無縁の平和な世界で、
うん、
しかもやっぱもし玉褒めが私の世界にいたらって妄想をやっぱずっとしてたわけじゃん、
ね、想像してたよね、
うん、でそれが今現実になって何のしがらみもなく、ただ渋谷をブラブラデートするって
ね、
もうすごい幸せだっただろうよ、
ね、あれ噛み締めてたよね、宮川がその幸せをね、
うん、噛み締めてたよ
ね、うん、で、まあ、待ち合わせの喫茶店に入るときに、
うん、
ケイスケは玉褒めのね、
うん、
こう後ろ姿見たときに、足元見たときに、うん、影がないことに気がつきます、
気がついちゃうんだ ね、
うん、で、まあ、3人入って、でもちょっと玉褒めを席に残し、
うん、
ケイスケは宮川だけ呼び出します、
うん、
でそこでゆいちゃんが2つ目の願いで宮川もこれ以上本の中に入れなくしたこと、
うん、
そして玉褒めは本の中、
うん、
2次元の存在で、
うん、
現実のこの世界では生きていけないんじゃ、
うん、
きっと本の中に帰らなきゃいけないと思うって宮川を諭すんだね。
そうだね、
ね、
う
ん、でもう当然宮川はさ、
うん、
もう玉褒めと別れるなんて嫌だって言って揺れるよね。
もちろん、うん、
もちろんだよ、うん、でまあ、はい、ご想像の通りです。そう、うん、そんな話をしてるとこに、そうです、玉褒め来ちゃいます、
うん、
ね、みんな本の中で作られたものなのか、玉褒めもショック、
うん、
ね、ショック受けてその場から走り出します、
うん、
ね、後を追う宮川、うん、合流した友人哲也も圭介と一緒に後を追います、う
ん、この時にさ、
うん、
兄圭介やっぱさ、すごい危険の人だよ ね、
そうだよね、
だから、
うん、
玉褒めの影がないなって気づいた時に、うん、すぐこう宮川を呼ぶんじゃなくて、
う
ん、ちょっと電話してくる
ね、
公衆電話に電話しに行くじゃん、で電話 しながら、
うん、
宮川をちょいちょいって呼ぶじゃん、
ね、そうそう、手でね、来い来い来いっていうね、
ちょっと行ってくるねって玉褒めだけ一人になるじゃん、うん、で誰と電話してるの、してないよと、すごいよね、刑事さんかなみたいなさ、でここで玉褒めのことを言うわけじゃない、でこのなんだろうな、あすごいなって思った、
ね、
うん、でもさ、これを思いつく渡瀬先生もすごいと思うのよ、
すごいよ。
ただ普通だったら、うん、もう気づいたってなった時点で、玉褒めくんちょっとここで待っててみたいな感じで一人で残してちょっと見やかって、
う
ん
う
ん
ね、いや思う思う思う。
でもそれだと
えなんだ
ってなるもんね。なんだってなっちゃうよね、うん、だから
自然とずっとこう見るよね、注目が
しちゃうじゃん、ね、うん、で多分見やかの表情的にとかいろいろ考える、すごいなって思うのと、あと玉褒め推しとしてはもうここ最高なのよ。やっぱだから不思議遊戯ね、うん、幼少期に、うん、通った世代っていうのは、うん、異世界のキャラクターが自分の世界に来ちゃったっていう、うん、これ壁じゃない、
うん、
その壁をさやっぱ電車で一回感じて、
うんうんうん、
電車でわーすごい馬車が速いっていうのでかわいいってなる。
そうね
で喫茶店でよ、喫茶店で現代の喫茶店に玉褒めを一人で残し、ね、二人で離れたところで喋ってるわけじゃん、うんうん、で店員さんがさ、ね、注文どうしますかって、ね、そうなった時、うん、頼めるわけないの、現代の現実世界の食べ物何にも分かんないんだから、うんうん、でメニュー見るじゃん、読めない、
ね、
で頼めないっていうので、うん、唯一頼めたのが紅茶だったわけじゃん、
うん、じゃあ
そう紅の茶ってやつをみたいな感じで頼むじゃん、うん、ここが可愛くてもう影がないとかどうでもいいみたいな感じで
今必死に声出してます
さ、必死に声出してるここだけ私は見星に今対抗してるから、
そうだね、う
ん、私は負けない
戦ってるから
、字がなくったって負けない、
まさかこんな女にやめて、
やめて、
なんでそういうこと言うの、やめてよ、なんでやめてよ、なんで今再現したの私バカ、
うん、だからそんな感じで、ね、かわいいの、この玉目かわいいんだよ ね、
ね、
はい、
うん、はい、ね、でそして飛び出していってしまいましたね。そうで渋谷の街を玉褒めを探して探し回る宮香、
はい、ここでちょっと言いたかったんだけど、
はい、どうぞ。
これほらアニメオリジナルじゃん。
そうだね。うんうんうん。
だからこの探してわーって探して探して、玉褒めって探してるじゃん。うんうん、その時にさ渋谷のさ巨大
モニター、そうね、大きな広告やねモニターがあるよね。そうそうそう、
渋谷といえばあれですよ。
ね、ありますよね。
であそこにさまあ、だからエンディングとオープニング、うん、オープニングとエンディングを歌っている2人のライブがやりますよみたいな告知の広告が流れるんだよね、うん、
ちょっとメタみたいな、
ね、そうそう、うん、メタだなっては思ってはいた、うんうんうんうん、でもそこまで気にはなってなかった、
うんうんうん
うん、どうぞ
ありがとうね、
うん、
でまあ探し回る宮香ですけど、そこにゆいちゃんと素星が現れます。
怖い、どうなってんの。
でもうびっくりだよね宮香、うん、なんでここにって言ったら、
素星かっつって、
で素星はねゆいちゃんの制服のリボンを持っています。そうこれ何度も言いました、はい、
媒介、
ね、なんで挽回みたいな別作品で喜ぶなよ。
今のところ全カットなんだけど流したいぐらい面白かった
でも本当にオフ
これはダメ
ダメ、
はい、
うん、何話したんだよって思うだろう ね、 ね、 ね、
でもダメ
でもダメでね、うん、そうゆいちゃんの制服のリボンを持ってる、そうこれを媒介にしてこちらに来たんですね、素星はね、
うんうん、
でもゆいちゃんはもう宮香と玉褒めをね幸せにはさせないと、
うん、
宮香はもう本の中に入れない、
うん、
あとは玉褒めがいなくなればいいっていうゆいちゃんです。
はい、
それね、でも、まあ、ゆいちゃん話を聞いてっていう宮香に素星が攻撃をしてきます。でもその場から逃げる宮香、
うん、
つぼしが後を追います、
うん、
でその場に残されたゆいちゃんは、中子本の中の戦争はまだ終わらないの、どうして私のそばにいてくれないの、はあ、ゆいちゃん、ああゆいちゃん、
だってゆいちゃんの仲間なんだろうな、味方って結局誰もいないからね、
いないんだよ、だってやっぱりさ、
うん、
いや子供の頃でも子供の頃もね、
うん、
引っかかってたよずっと、
うんうん、
かわいそすぎないかってだって須坂陣営はさ、
うん、
もうあんなにさ乙女ゲーム待ったなしのさ
そうだった
よ、ね、あれなんなのにさちょっとはあってもいいじゃん
だから
ちょっとは取り合われてもいいじゃん、ゆいちゃんだってさ
生まれた国の違いというか
いやもう
ね、
残酷
残酷よ
残酷、天帝
すごいよね、
天帝ね、で場面変わって本の中、
うん
うんね、戦争で傷ついたたくさんの江南国の人々だね、
うん、
手当てして回ってるんだね、光影が、
うん、
重傷の光影がね、
うん
うん、で今にも倒れそうです、
うん
ね、で食料をね調達してきた父、そうかくまってた かくまってるからね、うん、一応怪我人だから大怪我人だからさ一番の。でも父里ももうもう動いてはね死んでしまうと止めますね、うんうん、しかし光掛はもう自分は医者だと、
うん、
傷ついた人を放ってはおけん、
うん、
一人でも多くの命を救うそれが医者の務めだって言いますね、
うん、
やめてお願い。そこにね、
うん、
またね苦しんでいる赤ちゃんを連れた夫婦が駆け込んできます、
うん、
ね、赤ちゃんにね名前呼ぶんだね、
うん、
消化しっかりして消化。見つかけはもう当然さ駆け寄ってさ、
そうだ
薬がもうないからこの浸水をね、うん、飲ませて、
うん、
自分の残りの気をありったけって。父はもちろん止めるさ、
そりゃそうだ、
うん
うん、
止めるよ、
うん、
猫の玉ちゃんだって止めるよ。
止めてた、心配してた、
ね、うん、でも見つかけは気を送ります、
うん、
言うんだね。でも止めてるよずっと、
うん、
もうもうバカな真似寄せとやめてくれって、うん、必死だよ、
うん、
父里もさ、
うん、
そんな中でまたさ、
うん、
言うんだよ見つかけが、
そう
俺は塗り子も千里子も救ってはいられなかった。
うん、
はあ、もうここのやっぱお芝居最高だよね。ね、違うのだそれは、オイラたちも同じ、やめるのだ光掛、行政やめろ光掛、
うん、
光掛が、
うん、
最後に浸水を使って送った木は、
うん、
赤ちゃんも、
うん、
周りの人々も近くで戦ってる江南国と苦闘国の兵士まで全ての人たちの怪我を治しました。温かい光だね、
うん
うんまあ、なんかよなんだか分かんないけど怪我が治った兵士たち、
うんうん、
で当然戦闘中だからさ、
うん、
またすぐ戦おうとするんだよ、
うん、
もうそこに仮面を外した父が泣きながら下がれって叫びます、
うん、
貴様たちのその命俺の前で勝手に扱うことは許さない、双方引けって言って、
うん、
見つかけはなくなります、
うん、
怪我を治してもらった人々は見つかけの周りで泣いています、
うん、
私たちも泣いています、
うん、
猫のタマちゃんも悲しげに泣いています、
うん、
もう無理やだ。
ここはもうだから嘘でしょ、見つかけだったし、だから、まあ、口には出さなかったけど、
うん、
大人だからね、
ね、うん、
もちろんみんなもそれぞれ後悔は胸にあっただろうけど、でもやっぱり自分は唯一その傷を癒し人を助けることのできる力を持った七聖子なわけじゃん、
うん、
なのに塗り子も千里子も助けてあげられなかった、ね、多分後悔の度合いで言ったら見つかけって結構大きかったと思うんだよね。
大きいよ、
唯一救えた人だから、
うん、
あ、だからずっと思ってたんだなってさ、そんなの微塵も出さなかったし、 なんならほらにやかを励ましてあげたりとかさ、
ね、
背中を押してあげたりっていうことずっとやってたし、あのちりこの亡くなる時にずっとそばにいた時だって、
うん、
もう本当はめちゃめちゃ救いたかったわけじゃん、そういう能力があるしね、
うん、
仲間っていうこともあったけど、
うん、
だからもうずっと心の傷みたいな感じで悩んでたんだろうなと思ったし、
なんかね、なんか、
うん、
もちろんさ当時見ててさ、
うん、
泣いたよ、
泣いた、
見つかけって言って
泣いた、
単純にだからやっぱその場にいる、うん、私も小さな子供として、
うん、
お医者様見つかけって言ってこうやって、
うん、
わーって言って、
うん、
泣いたけど、大人になってからこのこうこうこうでこうだっていうことが分かるわけじゃん、
うんうん、そうだね、
もうもう全部のだから意味とか
そうそうそう、
あれが分かるからもう分かる、この倍増
この三つかけと父里の関係性みたいなのにもちょっとグッとくるし、
ね、そうだね、なんかやっぱその須田くんの中で
やっ
ぱ大人組の二人だからさ、
そうそう、だからね、そう、
うん、
あの父里があんなに泣いてるっていうのもそうだし、
ね、泣いてるし、だからもうだからもうあの仮面を外してさ、
うん、
もう一人称から何まで変わっちゃってさ、
ね、
だからあれがまたさ
そう、
ま、でやっぱちょっとアニメオリジナルな要素がさやっぱり入ってるじゃない、
ね、
あれだからやっぱあれも大人になってから見ると分かるの、愛を感じるスタッフの、ね、スタッフさんたちのって思ってくれ、ね、
うん、
そして場面は変わり、
うん、
現実世界、
うん、
巣星に追われる宮家、
うん、
渋谷の街を逃げ回ります、
うん、
ね、その頃玉褒めは少し離れた場所を一人でさまよいます、
うん、
ね、本の中の人間、自分の家族、仲間たちのこと、
うん、
そして宮川と一緒になれないのか、どうしたらいいんだってぐるぐるぐるぐる考えてるね。
そうだね、
うん、ね、で通りかかったその公園ではね、ライブをやってるんだね、
うん、
おや、聞いたことのあるメロディーですね、うん、はい、分かっていたはずタイム。
そう、だからこれがさっきのモニターに映ってたライブの予告につながるんだね。いや、何がすごいってさ、やっぱ今までさ、分かっていたはずという曲のこの導入がね、
うんうんうん、
もう群抜なとこに入ってくるわけじゃん、ね、毎度毎度ね、うん、けどさ、ここに関してはまあ要はだからまあ二次元の話だけど、
ね、
二次元の話なんだけど、ライブ配信みたいなさ、うん
ね、
そのそう、だから導入してる挿入歌のライブ配信っていう、おしゃれ。
そう、わかる、あのさおしゃれだよね。
おしゃれなのよ。
って思ったよ。でまたなんかさ、なんかこの、あ、なんかやっぱ今までその本の中で、
うん、
ここぞっていう時にかかっていた、分かっていたはず、ハマってた、どの場面もハマってたけど、うわ、現代やばっていう。
そうなのよ、
現実世界での分かっていたはずやばっていう、
現実世界の現実の、だからこう街並みに佇む玉褒めに流れる
分かっていたはず
このパンチ力すごいんだよね。
いやー、はい、ということでね、でその分かっていたはずをバックに、
うん、
ベンチに座り込む玉褒め、
うん、
すると今度は近くでね、ドラマの撮影をしてるんだ ね、
うん、
ね、なんかしてるよ、ドラマの撮影、うん、でそこでお芝居してる俳優さんたちがね、
うん、
でそのお芝居のセリフが、自分が宮家に何があっても絶対離れない、それは宮家も同じ、離れないと誓ったっていうのを思い出すんだね、
うん、
そして次は、はい、なんと、
うん、
ウィナータイム、
うん、
宮家の元に急ぎます、ウィナーを背負ってね、
うん、
スーパーうっとりエモエモタイム、
かっこいいし、
ああ、
もちろんウィナー自体曲がめちゃめちゃかっこいい、でそれを背負って街を
疾走する
疾走する玉褒めもかっこいいし、
うん、
あの時あのドラマの撮影やっててよかったなって思うよね。
本当だよね、
うん、
でこれやっぱりさ、オリジナルな演出じゃない
ね、うん、
ねえ、おしゃれか、
おしゃれなのよ、
なんかさ、
うん、
アニメなんだよ、で原作漫画なんだよ、
そうそうそう、
なんだけど一気にドラマ感が、
そうなんだよ、
トレンディードラマなんだよトレンディードラマなんだよ、
そうなのよ、
う
ん
う
ん、
そう、そしてね、
うん、
もう渋谷のど真ん中で巣星に捕まってしまう宮川ね、流星水に絡み取られちゃってピンチです、
はい
ね、もうど真ん中でそんなさことやってっからさ、うん、大立ち回りやってっからさ、うん、もう周りもざわついてますよ、うん、
ね、びっくりですよ、
びっくりですよ、ドン引きですよ、何事ですよ、
逃げてだよ、
ね、
本当に、
ね、おお、やからじゃんっていうな事件じゃんっつって、ね、で宮川ピンチ、
うん、
もうその時激しいクラクションと車のライトをバックに、うん、はい、そう、うん、で宮川から離れろ、離れろ、巣星圭介さん、宮川を頼みます、ちょっくらこいつの相手をしなきゃいけないんだ、
ダダダダダダダ、
渋谷のど真ん中で生理内聖師巣星と朱雀七聖師玉褒めの一騎打ちがかかる、ごめんなさい、あのここね、我慢できず、
はい、
ノーカットでお届けします、
バチコイ、
宮川すまなかった、うん、俺は今まで何も知らなかった、
うん、
でもお前は何もかも知ってて俺を、本の中の人間の俺を愛してくれた、
うん、
俺はやっと分かった、巫女のために七聖師はいるって、そのために生まれてきたって本当の意味、お前が俺たちの世界に現れて、俺たちはそこから初めて生き始めたんだな、やっと分かったよ、俺のためにお前のために生きるってことが俺の命、俺にとっての全ての世界、天も地も全て、俺はお前のものだ、だからもう迷わない、恐れるものは何もない、俺はただお前を愛していく、好きな男にさ、
ね
え、ね、
あんなこと、
お前は俺のものだっつってさ、
俺はちょっと
ロバート・デ・ニーロやんお手上げのポーズと顔撮ってっけど、顔もうロバート・デ・ニーロやん見せてやりたいよ今
やめて、声で
なんか普通にさ作画渡瀬優先生のさあの顔にさシャシャシャって線入った顔でさこうやってさあの胸の前で手組んでさこうやって玉褒めってしとけばいいのにさなんて お手上げつってロバート・デニーロなんだ
もん。あの時玉褒めに長デニーロ言われている宮川そして兄圭介哲也のちょっと後ろであ
の渋谷の中であ
の民衆の中に私はいるよ。
女の子でいてくれよ。女の子していいから。
いや私だって痛かったのよ。気づいたら体が勝手にデニーロ。まあだから最高だったよね。この47章、
うんうん。最高なのになんか返してくれよ。
次早く行こう。もうの野田の喉が、ね、活動限界を迎えそう。もうやばいよ。
暴走しちゃうからね。暴走しちゃうから。じゃあ行
き
ましょうね。はい。はい、ではね続いて。そのまま続きます、うん、第48章、うん、この命かけても、
はあ、誰の話
やめて
やめて、
うん、まあ、前回に引き続き渋谷の真ん中で戦う玉褒めとスボシ、
うん、
そうスボシの武器流星水ですね。こう流星水をぶん回してるんでもうねバトル漫画です。渋谷パニック、うん、追ってくるその流星水を使ってスボシをこの相打ちさせようとするんだね。そうね。そう、
うんうん、
でその動きをね読んでるスボシ。もう俺と流星水を相打ちさせるつもりだな。分かってるよ。もうやっぱりダメかと、うん、その時、
うん、
スボシに、はあ、もうそんなことある
な。
スボシに殺された玉褒めの幼い兄弟たちがスボシを抑え込みます。
ああ
中衛極乱春慶幽連流星水に胸をつかれたスボシ、
うん、
ゆいちゃんのリボンを握りしめゆいちゃんと双子の兄のアミボシの名前をつぶやきながら亡くなりそして消えていくんだね。
うん、なんだろうな、そのここまで見てきてスボシとアミボシが本当の悪じゃないってことも
分
かってるじゃん、見てるサイドもね、
うんうんうん、
だからなんだろう、もちろんその玉褒めの家族が殺されちゃった時は、
ねね、
もうマジで許せないと思ったし、
うん、
今でも、まあ、もちろんそれは許せない。
そうだよ、
うん、だけどその全部そういうのひっくるめて中子が操ってたんだよっていうのも分かっちゃった、
ね、そうだね、う
ん、でもちろんその玉褒めのね兄弟たちを殺したり父さんたちを殺してしまったのは許せないんだけど、ね、
取り返しのつかないことだからね。
スボシっていうキャラクターを恨みきれないところもあって、
そうなんだよね。
だから今回その兄弟たちがねすごい痛い辛い思いをして殺されちゃった自分たちが、まあ、敵を取った兄ちゃんを守ったっていうのですごくなんだろう感動というか、
うん
うん、するのもあるんだけど、
うん、
やっぱこうスボシが死んでしまったっていうのもちょっと悲しくて、
うんうん、
ただ純粋に本当にただゆえちゃんのことをまっすぐ好きだった子っていう
だよね。まっすぐなんだよね。だからまっすぐ、うん、だから激しいし、
そうだね、
まあ、やっぱりちょっと生い立ちもね、
うん、
やっぱ大変だったし、うん、やっぱ洗脳も受けてたから
そうだね。
だけど、
うん、
やっぱ根はね、
そうちょっとこうスボシここ亡くなったの結構ふんわりされちゃっているんだけど、
そうだね、う
ん、結構ショックだったよね。
なんかね、
うん
うん、思った、うん、あってなった、うんうん、思いましたね、はい、でね同時刻本の中、うん、西楼国との戦いでね記憶を失った網星、
うん
ね、今開花だね、
うん、
自分でもわからないのに涙が溢れます
なんかここもさ、
ああ
もうだから忘却草の汁飲んじゃってるから、
ね、そうそうそう
全く記憶ないじゃん。
もう開花なんだよ。
そう前回は本当はあったけど開花、ね、のふりしてたけど、
今
回は
本当に開花、ね、
じゃん、
うん、
でポロポロポロって涙が出ちゃって、ね、
なんだろうって、
ね、なった時にさ、なんだろう、やっぱ双子だから、
ね、
分かるんだなっていうのもあったし、
うん、
なんか自分の体をね半身をこう失ったような、うん、いや戻ってきた、うえってなったよね。そのそっか今二人は一つなんだねと思った時にうってなったよね。
だからそばで
そう
兄貴
そう
俺来たよ
もうどうしてあげたら幸せになったのかなこの二人はってすごく思っちゃう
ね。
うん、かわいそうです、
かわいそうです。
はい、
一方、
はい、
戦場で戦うタスキとね山賊仲間たち、うん、コウジたちですね、
うん、
ね少し離れた場所で ほとほりと中子が対峙しています。
逃げて
逃げて、はい、本当にやめて逃げて、うん、ね、中子はもう江南国はいつでも攻め落とせるから、
うん、
もっと大きなものを手に入れるため、
うん、
ね、苦闘国を攻め落とすと、
うん、
自分の引いてる兵士の数の方が多いので、うん、まあ、苦闘国の皇帝の周りは手薄だと話すんだね。
おっかな、
怖すぎだよ、うん、ね、まあ、もっと大きなもの、まあ、大きな世界だよね、うん、そう手に入れるって言い出してるんだけど、うん、でもそれを聞いたほとほりはさ、もう当然もうこの戦はじゃあ苦闘国皇帝が中子の裏切りに気づかないように欺くために、
うん、
もうそのために何万の民が死んだんだと、
うん、
怒りますよ、当たり前だよ、
うん、
そみんな怒るよ。でも再否定としては、
うん、
もっとも怒るよね。
そりゃそうだよね、うん、だって単純にまあだから普通に国同士の争いだなってみんな思ってたじゃん、
うん、
それぞれの国が ね、
うん、
でただちょっとやり方が苦闘国に関しては汚いなぐらいで、でも戦争ってそういうものじゃん、
ね、
うん、綺麗事で戦ってるわけじゃないじゃん、うんうん、でもまさかそれがその苦闘国、まあ、中子たちは、うんうん、今こうやってわーって攻め入ってる間、まあ、うちの国の帝は手薄っすよね、
うん、
それが目的っすみたいな、うん、嘘でしょっていうさ、
おもうだからわなわなわなわなわなだよそれ。
もうもちろん、うん、中子って怖っていうのもそうだけど、
ね、なんか どうしたらそんな冷血な、なんかなんかもう思惑を思いつくのさみたいな、
ね、
でそしてもう中子にね、手に入れる世界とはどこだって言って、
うん、
そう嫌な予感、
そう
ね、そう中子は宮家たちの世界を手に入れようとしてんですね。やべえよ、やべえよ、
やばいよ、
うん、ほとほりはもうそこでよぎるんだよ、二人の姿がまた、
はあ、優しいかよ、優しすぎる
んだよ、優しすぎるんだよ、
う
ん、
本当に
ね、もうこれ以上あの二人の邪魔をするのは許さんって言って、うん、執政使の力は使えないよ。
そうだよ、
なのに、
うん、
向かっていくんだよ。もう本当やめてやめてやめて、
もうやめて、私がやるからやめて、
私がやるからやめて、
私がやるから、
うん、うん、圧倒的な力の差がある中でも、
うん、
中子にね剣を突き立てます、
うん、
ですが中子の気にやられてしまいます。やめて場面変わって現実世界、
うん、
坪氏との戦いで重傷になった玉褒を家に連れて帰ってきた宮家たちです、
うん、
ね、で友人哲也は宮家を呼び止めます。宮家ちゃんちょっといい、うん、って言って、
うん、
で天地書を少し読んで、光影が亡くなったことと、
うん、
ほとほりも今瀕死な状態だっていうことを伝えますね、
うん
うん、もう宮家ちゃんのこの声がね届くかもしれないから、うん、もう呼びかけてって促すんだね、
うん、
哲也
優しい、
ありがとう哲
也、ありがとう哲也、
さすが圭介の友人、
本当に
ね、本の中ではほとほりの周りにタスキとチチリ兵士たちがついてますね。空から宮家の声が聞こえるね、ほとほりたち、ね、タスキにもチチリにも聞こえてる。宮家はね必死にね、死んじゃダメだって、ホキさんはどうするのって言って呼びかけます、
うん、
ほとほりもさ、
うん、
朦朧としながらさ、朦朧としながらさ、
うん、
私の子が生まれてくるまで死なないって答えるけど、もうねはい、いきますよ、
はい、
宮家いつかみんなで会おう、世界も時も超えて我々はまたきっと巡り会える、お前たちに会えて幸せだった、宮家お前に会えて幸せに、宮家この渾身のね、渾身の愛してるね、そう言いながらボロボロになったあのみんなで撮った写真を見て胸に抱きながらほとほりはなくなります。悲しい、
いやなんか
悲しい、
なんだろうな、これ初めて不思議遊戯見た時、もちろんあの塗り子がなくなったのも、
ち
り子がなくなったのも、
うん、
三つ影がなくなったのも、
うん、
ショックで信じられなかったんだけど、
そうだね、
まさかホトホリも死ぬとは思わなかったのよ。
ねえ、
なんかキャラクター的にな
んかね、なんか残りそうな、だって
そう、
うん、フラグっぽいのもなんか
そう、ね、なかったし、
なかったからね。
そう、ただなんかなんだろうな、
あ、
もちろん、
うん、
ホトホリが、
うん、
ホウキさんのことをとても大切にしてたっていうのは、
うん、
すごく伝わるし、
ね、
そこに愛がなかったわけじゃん、ね、わけでもないっていうのを知ってるよ、うん、
知ってるよ、
うん、もちろんホウキさんのこと愛してた、
うんうんうん、
で世継ぎがねできて、うんうんうん、子供が生まれるのをすごく楽しみにしてたっていうのももちろんわかる、
うんうん、
けどやっぱりこの時今までもう諦めたって言ってたけど、
うん、やめてくれよ
最後に抱きしめさせてくれって最後抱きしめたじゃん、宮川のことをさ、もう諦めるときにプロポーズ断って、あれから一切言わなかったよホトホリは。宮川にね、ずっと玉褒めと幸せになれよしか言わなかったけど、この時最後の最後に愛してるって、だから本当はずっと好きだったんだよね。まだまだまだ本当に宮川のこと忘れられないし愛してた、この最後の瞬間宮川に愛してた、愛してるって言ってこと切れるわけじゃない。ここでさ、階層が入るじゃん、ホトホリっていうキャラクターのさ、自分にとって朱雀の巫女っていう存在がどういうものだったのかってまたここで掘り起こされるじゃん。だからずっと宮川に会えるのを楽しみにしてたっていうので、
ね、
会えてすごく幸せで楽しかった、うん、ホトホリにとっての宮川の存在ってっていうものの偉大さみたいなものがここですっごくよく伝わるじゃん。許せない。ちょっと許せないわ。
なんかもっとさ、もっと宮川のことを、
うん、
玉褒めと一緒になるけど、
うん、
愛してるって、
うん、
出してよかったと思うよ。
私もそう思うな。
思うけど、うん、でも
そう。
多分誰よりもさ、
そうなの、
やっぱ寂しさとか辛さとかさしんどさをきっとさ、
そう
知ってるんだよね、物心なんだったらつく前からきっと。だからこそ の、
うん、
あの優しすぎるぐらいの優しさ、だから、うん、痛みが分かる男なのよ全てにおいて
ね。そして現実世界、宮川
死なないって言ったじゃない、嘘つき、嘘つき、
悲しい、悲しいしかない、
ねね、意識が戻った玉褒め、
うん、
そんな中でね、でそばにはケイスキがいますね、うん、でもうビアカナはね、もうじゃ無事なのかと聞いて、
うん、
で無事だとホッとするね玉褒めね、うん、でそんなホッとする玉褒めにケイスキは頼みがあるって言って静かに言います。
うん、
宮川には黙って、君一人で本の中に帰ってくれないか、
うん、
驚く玉褒め、エンディングです。
エンディングですね。
でもこんなのもう無理、
いやもうね、いろんなことがありすぎてもうちょっとパニックなんだけど、
パニックだし、じゃあのもう通り、
いやホットホリーはやっぱショックだよね。だしなんだろうな、年を重ねて余計にわかる兄ケイスケの愛ね、
いや愛だし、やっぱりあのね、子供にやっぱね、大人になってからまたね、うん、改めて見ると、
うん、
すごいやっぱり、
うん、
なんか
理屈は知ってるんだよ、
うん、
子供の時から、
そうそうそうそう、
妹のことを守りたいから、ね、玉褒めに帰ってくれって言ってんだなっていう理屈は知ってる、
うん、お兄ちゃん
ってい
う、うんうんうん、
うん、けどこの年になって見返した時に、
うん、
それってさ、悪者ものをさ、自分で買って出てるわけじゃん。
ね、そうだよね。
でこの二人がどんだけ愛し合ってるかも知ってるし、
ね、ね、ね、うん。
でも兄ケイスケはタタラとスズノの一件も目の当たりにしてる、
うん。
そこでもちょっと揺れてたよ。本当にこれでよかったのって、幸せだったんだよね。
揺れまくりだよ。
やっぱ家族だから妹が大事よ。それはもちろん妹の幸せが一番なわけじゃん。
うん、
玉褒めと一緒になってくれたらそりゃ一番だけど。あの時初めてさ、現実世界に宮川と玉褒めが来たことで、
うん、
初めてさ、その巣星との戦いを見て、
うんうんう
ん、こんな危ないところにいたんだって実感したわけじゃない、
ね、
目の当たりにしてね、
うんうん、
だからもうこれから 結局スボシは亡くなったけど、うん、玉褒めを殺すために、うん、多分スボシだけじゃないなって兄ケイスケも分かってるわけじゃない、頭がいいから、うん、で誰が一番怖いかっていうのも分かってるわけじゃん、
はい、
うん、ただもう多分もう無理だよって、うん、宮川が危ないっていうのも分かってる、
ね、いや
だこれを年になるとやっぱお兄ちゃんの起点とか、
ね、
宮川に対しての思いとか、
なんかさ、うん、もちろんなんか、
うん、
宮川自体のことがね、
うん、
まあ、イラッとすることあったよ初期とかさ、やっぱ子供だからさ、あるけど、
うん、
やっぱり悪い子じゃないし、
うん、
あの子も、
うん、
だけど
ただの子供だからね、
そう、うん、でちゃんと友達のことだって思ってるしね、
うんうん、
あれなんだけど、なんかやっぱりさ守られてるよね、うん、宮川って ね、
そうだね、すごく守られてる、
なんかでいいんだよ守られることは、うん、愛されて守られること、
うん、
最高だよ、
うんうん、
なんかますますそうすればそうするほどなんかゆいちゃんが
だからさ、
うんうんうん、
すごいよね、なんか過保護に守られてきた子って性格してるじゃん
ね、
うん、宮川って、ね、
本当にそう、うん
うん、その差もまたゆいちゃんとのね、
ね、なんか対比がすごいエグい
あるし、
でも描き方がやっぱり、
うん、すごいよ ね、
すごい、何これ
面白いな、不思議遊戯、
不思議遊戯、
不
思議遊戯、
ああ
こっからなんですよ
本当にね、こっからなのよ、
はい、っていうところでね、
うん、
もういつもさガーって喋りすぎてさ、
うん、
何章だったかさ出てこないのよ、わかるでしょ、ね、ということで今回は四義遊戯、第47章と48章でしたね、
うん、
ということでね、
はい、
次回もお楽しみに、
うん、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
次回のマブマブは、
はい、ということで、次回のマブルマーブルの箱はですね、7年間の集大成、
うん、
最後の英語で伝言ゲーム
でしたけど、あれで良かったんですかねあれで
我々は、
うん、
だいぶ盛り上がった、
そうだね、う
ん、すごく面白かったんだけど、
そうだ、ね、
あれが果たしてイングリッシュだったかと言われれば考えちゃうよね、
そうね、あと、
うんうん、
伝言ゲームではね、もはや
思ったけど、やっぱり片言の英語で、
うん、
いかに動きで何かを伝えるかというゲームだね、
そうだね、
あれはね、
うんうんうん、ね、
うん、はい、面白かったんでね、
面白かったね、
よかったら聞いてください、
はい、
お